飽きられるよ与論島へおわちさばりおきの皆さん、どうも川端明でございます。さあ久しぶりの放送になってしまいましたけれども、さあ今回はですね、映画のすすめ、はい、このまあ与論といえどもちょっと寒いですけどね、風が吹いて、はい、どの映画をね、おすすめしようかななんていうふうに思っておりますけども、はい、聞いていただいているのはダイヤストレッツ、トンネルオブラブでございます。はい、ちょっと強引ですけども、見た映画はですね、韓国映画、2017年で、ですね、日本公開なんですかね。はい、私は、はい、いわゆるAmazon プライムで、見ました。題して、トンネル、闇に閉ざされた男。はい、まあ簡単なあらすじはね、追いますけど、基本私映画のやつ、私のは映画解説とかではなくて、なるべくネタバレしないような形で、な、見たぞと、で興味ある方は、時間ある方は見てくださいという、そういう感じなんですけども、崩落したトンネルに閉じ込められた男の救出劇。自動車ディーラーのジョンスは妻子の待つ家へ車を走らせていた。車が山中のトンネルに差し掛かると、トンネルが崩落し、ジョンスは生き埋めになってしまう。救助隊長の木村が駆けつけるが、状況は深刻だったと。はい、出演はお嬢さんのハ・ジョン、私の少女のペ・ルナなどですね。監督脚本は最後まで行くのキム・ソン・フンさんということでございましてですね、まあもうこれ、まあストーリーはなんか予告編とかを見ればもう分かるんですけどもね、ざっと予告編を見ていただければ、YouTube とかに載ってますが、まあ、だから自動車ディーラーのジョンスは大きな契約を成功させ、妻セヒョンと娘が待つ家へ帰ろうと車で向かっていた。しかし車が山中のトンネルに差し掛かると、突然頭上から騒音が鳴り響きですか、尋常じゃない揺れがジョンスを襲うね。ジョンスの脳裏に不安がよぎった瞬間、トンネルは崩壊し、車ごと生き埋めになってしまう。ジョンスが目を覚ますと、周囲は巨大なコンクリートの残骸に囲まれていた。手元にあるのはバッテリー残量 78% の携帯電話、日本のペットボトルの水、そして娘への誕生日ケーキだけだったと。一方、トンネル崩落のニュースは瞬く間に国内に広がり、救助隊長の木村が現場に駆けつける。しかしその惨状は想像をはるかに超えていたということでございまして、まあ大変なね、事故、その中でどうやってね、こう生きていくか対応するかというのがねありまして、あまり突っ込んで言うとネタバレしちゃうので言いませんが、まあこうその事故に対するね、まあ韓国政府とか、まあ、マスコミとかですね、いろいろそういう考え方ね、本人がこう そして家族がなんとか生きていきたいっていう、そういうふうにね、あの、そしてもちろんね、応援してくれる人たちもいるんですけども、なんかそこら辺をちょっとこうね、あの報道のあり方とかそういうのをね、皮肉ってるような、まあ2016年ですけど、まあもう未だにそういうところはあの変わらずね、あることかなのかなというふうに思って、はい、見させていただきました。うん、これ以上ね、あのね、トンネルですから、闇に閉ざされた男ですから、まあとにかくあのちょっとね、暗かったり狭かったり、ハラハラドキドキするシーンは多いので、まあもちろんね、あの希望の持てるところもいろいろありますけど、はい、これなんで見たのかなというのを考えるとですね、YouTube でいろいろこう調べていて、確かおすすめの映画というふうにね、出てきました。もし、はい、興味のある方は見たらいいんじゃないかなというふうに思っていますけども何たるこの映画のすすめでしょうか。はい、まあでもね、いっぱいこう解説したりとかしてる動画とかはね、ありますし、まあね、それを見てどういう映画か知りたいという方は、いろいろ調べていただければ分かると思いますので、はい、といったわけでございまして、映画のすすめでございましたが、ただの映画のすすめでまあ終わることもあるんですけども、まあちょっと強引ですけどもね、タイトルがトンネルっていうことで、まあ私ボガンボスのトンネル抜けてとかね、もう YouTube にちょっとアップはして、いたりとかするんですけども、まあそれは世論のトンネルの歴史がね、よく歴史っていうか、まあ空港の近くのトンネルがどういう風にできたかっていうのをね、歌を交えながらやってるんで、まあ興味のある方はそちらの方も見てほしいななんていう風に思っておりますけども、はい、自分の曲の中でトンネルのことを歌ってる歌はないかなというふうに思いまして、ありましたよ、はい、ザ・コブラツイスターズのベストアルバムの後に出たヤブヘビっていうアルバムがありまして、その中にですね、ゆらりゆられでというね、はい、曲がございますね。映画のネタバレはしないのに、自分の曲はまあいくらでもね、ネタバレするっていうか、なんか話すっていうかね、そういうことなんですけども、まあ、どういう曲かっていうと、まあ、長い冬を抜けて、君に会いに行こうとね、暗いトンネル抜ければ、そこは君住む街というね、まあ川端明の中でもなかなかにしてロマンティックな自分で言ってもしょうがないですけどね、歌なんじゃないかなというふうにね、まあ電車にゆっくりね、こう揺られて春を待つという、そういう歌なんですけども、ゆらり揺られては、まあ正直ザ・コブラツイスターズね、ビクター、そしてまあインディーズ、フライングアイですね、そしてバップ、まあメジャーとメジャー、ビクターと そのバップの間にですね、まあ、インディーズ、まあ、もちろんインディーズでも全然あの捉え方ですからね、あの嫌だってことは全然本当になかったんですけども、まあ、メジャーでこうビクターでまあ契約が切れてっていう時にですね、まあ、やっぱりこうね、気持ち的にだからヤブヘビっていうのもね、ねヤブから飛び出て、いやどっこい自分らは生きてるぞみたいな、そういうような気持ちだったんですかね。すごいあの気合が、うん、ある意味入ってた時期なんですけども、なんかそういう気合を入ってはいるんだけど、まあこう一生懸命やってこうなんて言うんでしょうね、ツアーもね、ベストアルバムのツアーの次ぐらいに結構長いツアーでしたし、だから気持ち的にはこう冬っていう気持ちじゃないんだけど、なんて言うんでしょうね、まあ正直話せばやっぱりこう1枚目2枚目こうある程度こうね、バンドっていうのはアマチュア時代のストックも含めて1枚目がやっぱりあの曲の数っていうか、そういう、まあ、ライブも含めてだから揃ってるんですよね。で2枚目もなんとか作れるけど、まあ、昔は大江千里さんに東京 FM の時に3枚目のアルバムを作ってる、レコーディングしてる時で、あの結構辛くないですか3枚目なんて言われてね、あのまあ放送に載ってたんで、いやあのうちは大丈夫です、そんなことないですとかって言ってる割にはですね、あのいつかの少年というシングルがね出るのもちょっとあの時間がかかったりとか、まあ正直まあ自分らの中でもこうなんていうんですかね、ストックがねなくなって、まあ確かに苦しい時代だったのかなって。でまあどのバンドにも当てはまることではないかもしれないですけど、やっぱ3枚目っていうのはそういうのがねあるのかなというふうに思って、まあそっからのベストアルバムでヤブヘビなんでね、うん、気持ち的にちょっとあのまあバンドのそのこのね上向きだったり下向きだったり、そういう気持ちはあるんでしょうけど、そこに歌詞が現れてるかなというふうには思っております。はいね、全然映画の解説よりもね長いですけどね、まあまあそこははい、まあそこで久しぶりにまたこのちょっと思ったことは、まあまあコロナがあったじゃないですか。だからね、その後にねこの、まあ、春の歌って言ったらまあ桜咲くとかね、そういうのがあるんですけども、この長い冬を抜けてこのトンネルをね抜けたところに、君の街も春さっていうところをね噛みしめて歌った時にですね、まあ、どっかでも話したかもしれませんけども、すごいね重なったっていうかね、しっくりきたっていうかね、こうやっぱこう先の見えないちょっとこう暗いトンネルの中っていうか、冬のねあの冬の時間があるんだけど、待っているとですね、まあ春になるという、今ちょうど日本列島もねものすごく寒いね、ね雪など多い時でもありますし、まあいろんなニュースも含めてですね、まあちょっとね塞ぎ込んだりするようなことがまああったりするんですけども、まあ季節は巡りいつしか春になるという、そういうこともあるんじゃないかなというふうに思って、 はい、まあこじつけではありますが、この映画のすすめトンネルをね、見た後に、はい、まあそれでも希望はあるぞというね、思いを込めて、はい、今回はこの歌を聴きながら、はい、アキラレディオお別れしたいと思います。それではザ・コブラツイスターズでゆらり揺られて。
長い冬を抜けて君に会いに行こう。暗いトンネル抜ければそこは君住む町。ゆらり揺られて一人幸せ乗せて走れ。顔に優しき日差し、窓の外は春さ。辛い日々もいつか終わることも知らず、暗いトンネルの中で過ごしあの日々は、ゆるりゆるりと風に吹かれて飛んで消えた。ふわりふわりと浮かぶちぎれ雲とともに。君の街も春さ。